Hello。 幸せと最高のパートナーシップを叶えるコーチの沙織ジョーンズです、女性が幸せになる考え方や自分を大切にする方法を発信しています。ちょっと今日はね、肩書きを変えてみました。ライフコーチということでね、これからやっていこうと思います。よろしくお願いします。インスタのストーリーでもシェアしたんですけど、あるね、本にね、嫌なことを毎日ずっとね、続けてても、人生は何も変わらない。でも、怖いことをすると人生はすぐ変わるっていうのを本で読んで、なんかすっごい心に残ってて、本当にそうだなって思ったんですね。なんか、勇気出すと本当に変わりますよね。なんか勇気を出してやったことで自分の器が広がる感じ、世界が、新しい世界が見える感じがするから。そう、インスタのストーリーでは、ね、2023年は怖いことにチャレンジする年にしたいなっていうのをシェアして、で一緒にね、怖いことにチャレンジしてくれる人を募集というかね、そう、いたらね、ステッカーをタップしてくださいみたいな、載せたんですね。で、そしたら結構ね、かなり多くの女性がね、私も怖いことにチャレンジしたいっていうことでね、言ってくださったので、さあ、もしもね、このポッドキャストを聞いてくださってる方で、なんか、2023年飛躍の年にしたいなぁ、なんか、もっとこういろんな新しい世界を見たいなーってね、思ってる方は、ぜひね、私と一緒に、ちょっとでも、本当に、ちょっとでもいいから、ドキドキする怖いこと、でもワクワクすること、ね、ジェットコースターに乗る感覚、怖いけどワクワクするから乗ってみたいみたいな、そういう感覚のことをね、ほんと小さなことでもいいので、ぜひね、チャレンジ一緒にしていきましょう。そう。あれ、なんでこの話をしたかっていうと、そう、私にとっては、ライフコーチって名乗るのってなんかちょっと怖いことだったんですよね。今までブロガーって名乗ってたので、なんかブロガーよりライフコーチの方が責任が、責任があるじゃないですか。で、その人の、なんだろう、人に教える責任？だけどね、私のやってる活動は、やっぱライフコーチに近いので、ライフコーチっていうことでね、幸せ、最高のパートナーシップ、自分を大切にすること、つまりセルフコンパッションですね。そこにフォーカスするライフコーチとしてやっていくので、どうぞよろしくお願いします。さてさて、本題ですね。この前、母の誕生日でした。母はね、もう73歳かな？私を30代後半、38歳で産んでくれて、で今70何歳かなんですけど、誕生日で、そう、70代なんだけど、すごい、ほんと10歳ぐらい若く、ね、見えるような若々しい母なんですけどね。そう。で、お母さんに LINE でメッセージしたんですね。誕生日おめでとうって、今まで育ててくれてありがとうって、大変だったのにありがとうって言ったんですね。で、この育ててくれてありがとうは、前にも言ったことがある言葉なんですけど、自分の中で今年は本当に重みが違うんですね。今までの育ててくれてありがとうと、今年の育ててくれてありがとうは全然違う。なぜかというと、子育てを経験したからです。まあ、まだね、6ヶ月、7ヶ月なんですけどね、ママ歴がね。でもそれでも、妊娠の大変さ思い知り、出産の大変さ、産後の大変さ思い知り、で、6ヶ月の赤ちゃんをここまで育てる、6ヶ月まで育てるっていう大変さをね、思い知ったわけですね。だから、去年の育ててくれてありがとうとは、全く重みが違うんですよね。 子育てをしているママさんたちはもしかしたらね、共感していただける話かもしれないんですけど、本当に自分がやってみて気づきますよね。あ、私ってこんなに大変な思いをして育ててもらってたんだって。大変な思いというか、手間をね、かけてもらって、今ここにいるんだなって。あ、すごい愛されてる存在なんだなっていうのね、実感しますね。だから面白いですよね。だから赤ちゃんのね、ベビーのおむつを替えたり、食べさせたり、あやしたり、寝かせたりしながら、あ、私もこういう風にして育ててもらったんだなっていうね。あ、本当にお母さんは私のことを可愛がってくれたんだなっていう。私がね、すごい可愛いと思うから赤ちゃんを愛しいと思うので、お母さんもそうだったんだろうなって思って、なんかね、愛をね、今までよりも受け取れる自分になったわけです。これって結構面白いなと思って。で、なんでかっていうと、今までも私は同じように愛されてたわけですね。さあ、赤ちゃんの時、小学生、中学生、高校の時って、いっぱい愛情かけてもらってたんだけど、でもそこに気づいてなかったわけですね。なぜなら、自分が子育てをしたことがなかったから、なんかやっぱり想像できなかった。だけど実際にやってみて、よりね、想像できるようになったわけですね。どれだけこの手間をかけてもらってたのとかね。そう、母子手帳とかね、日本に帰った時にもらってきたんですね。私の母子手帳を取っといてくれて。で、何歳で歯が生えて、何ヶ月でこういう言葉を、そう話したよとか書いてあって、手帳に。そう、こうやって育ててもらったんだなっていう。本当にありがたいな。自分って、とっても愛されてる存在なんだなって。手間をね、かけられて、ここまで来ている。一人では到底ね、大人になれないんですよね、私たちってね。だから一人一人そうなんですよね。手間をかけて、大切に育てられてきた。そんぐらいがね、私たちのわけです。で、何が言いたいかっていうとですね、このエピソードで。自分が気づくと愛情をもっと受け取れるよっていうことなんです。だからそれは親からの愛情かもしれないし、旦那さんからの愛情かもしれないし、子供からの愛情かもしれないし、可愛いペットからの愛情かもしれないし、友達からの愛情かもしれないし、ね、地域をきれいにしてくれてる人、地域をこう発展させてってくれてる人、地域の人の愛情かもしれないし、ね、何かこう発明してね、世の中のあなたの役に立ちたいって思った発明家の愛情かもしれないし、そういう愛情に囲まれて育ってるんですよね。育ってるというか生活してるんですよね、私たちって。でも、自分がそこに気づかないと受け取れないんですよね、愛情って。だから、自分が変われば、自分がそこに気づけば、いくらでも愛情をね、受け取れるんだと思います。そう。旦那さんの愛情もね、子供の愛情も、いろんな人の愛情も、そう、溢れてるんだけど、そこにこう、気づかないと受け取れないので、なんだろうな、どうしたらいいのかな、やっぱり、その気づくためには、私って、愛情にね、いろんな人の愛情とか親切、思いやりに、囲まれて生きてるんだっていうのね。まずそこを意識して、で、探してみるといいかもしれないですね。どんな風に、思いやりを与えてもらってるのかな？どんな風に愛情を与えてもらってるのかな？ 気遣い与えてもらってるのかなって、そういう風にね、自分の中にこの Google 検索みたいにかけてみるんですね。頭の中で。で、そうすると人間の脳ってちゃんと検索の答えをね、くれるようにできてるんですよ。探せば絶対出てくる。だから、私ってどういう風に愛されてるのかなっていう質問をね、Google みたいにね、自分の頭にしてみる。で、常にそれをこう考えてると、あれも愛情だし、あれも思いやりだし、あれも親切だしって言って、どんどん気づけるようになると思います。そう。ねえ。旦那さんもね、すごい愛してくれてるんですよね。で、男性の愛し方と女性の愛し方ってまたね、違うので、女性からは、それって愛なの?って受け取れてないことも、男性にとっては愛だったりするんですね。で、私がすごい愛だなって思うのが、男の人ってやっぱり、この自分の種をね、ばらまきたい生き物じゃないですか。だからできればね、いろんな、多くの綺麗な女性と一緒にいたいっていうのが、彼らの本能なわけですね。だけど、その本能を、本能に打ち勝ってまで、もしあなたが結婚しているとしたら、あなたと一緒にいてくれてるわけです。私、それって本当にすごい愛情だなって思うんですね。そう、いろんな女性と綺麗な女性と一緒にいたいっていうその可能性を諦めて、あなたと毎日一緒にいてくれる。うん、うちの旦那さんは、そう、それを諦めて私を選んでくれてる、毎日。って思うと、私めっちゃ愛されてるなーって、すごいいい女なんだろうなとか思いますよね。さあ、でもそこをね、いや結婚するの当たり前でしょって思ってたら、そこの部分の愛情をね、旦那さんから受け取れないわけじゃないですか。取りこぼしちゃうんですよね。なんかそういう風にね、ほんと、まあ小さいことかもしれないけど、旦那さんどういう愛情くれてるのかな、子供はどういう愛情をくれてるのかな、ペットはとか友達はとか、そういう風にね、この見つけていくと愛情をね、取りこぼさない自分になっていくんですよね。で、そうすると本当に幸せですよね。で、そう、私がすごい思ったのが、やっぱり子育てを体験すること、赤ちゃんを育ててみることで、自分がいかに大切にケアされてきて、育ってきたのか、お世話をされてきたのかっていうのがわかるんで、ものすごいそれがわかると、幸福度がね、増すと思うんですね。だから、子育てをね、しばらく何年か先まではしないよっていう女性も、子育ては興味ないから、うん、する予定はないよっていう女性も、私のおすすめは、ベビーシッターに何日かなってみる?で、赤ちゃんをお世話するのを、そう、ちょっと経験してみるといいかもしれないなって思いました。ベビーシッターのバイトでもいいし、お友達のね、赤ちゃんを何時間かを何日か預かるとか、親戚の赤ちゃんを預かって、まあ、お世話してみるとか、そういうね、疑似体験をしてみると、あ、子育てって、そう、こんなに手間がかかるんだなって、こんなに楽しいんだな、で、こんなに大変なんだなっていうのがわかると、そう、お母さんとね、お父さんのね、あとおじいちゃん、おばあちゃんたちの愛情が受け取れると思うんですね。もしね、そういう機会があったらね、ぜひやってみてほしいなと思います。愛情ってね、自分が気づかないだけで、本当にいろんなところにね、あるんだと思います。私たちが使ってるね、何か商品でも、本当に人に役に立ちたいって発明されたものかもしれないし、ね、誰かのお家の前にね、咲いてるお花もね、そのお家の人がここに通りがかる人に いい気分になってほしい、お花を見てね、喜んでほしいっていう気持ちで植えられてるかもしれないですよね。ということでね、今日は愛情をね、取りこぼさないようにしよう。愛情に気づこう。愛情を受け取れる自分になろうっていうお話をしました。ちょっとでもね、参考になったら嬉しいです。あ、で、気づきセッションっていうセッションをね、また再開しました。ズーム動画だったり、まあ、顔を出すのが嫌な人は電話でも OK なんですけど、それでね、60分か90分選んでもらって、私とお話をして、そう、素敵な未来をデザインしていくための気づきセッションっていう名前なんですけど、まあまあな、今じゃなくて、最高のね、素敵な未来を一緒に、こう実現していけるようにね、今のこの問題に取り組む、今の悩みを解決していこうっていう、そういうセッションになってます。そう、よかったらね、ブログの方に詳しく書いたので、募集期間とかね、いろいろ見てください。はい。ありがとうございました。今日もあなたがいい一日を過ごせるように願ってます。バイバーイ。